皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はカレー屋ができた、パーソナリティの上条英子です。そして
はい、明日が修業式です。夏休みが入ります。うちの受験生は勉強するでしょうかと不安になるかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。受験生がいた。
受験生いますよ。
最後の受験生だね。
そうそうそうそう。もうこの夏頑張って勉強してもらわないと。
今どうですか、受験生的な事情は。受験生事情、
ずっと部活ばっかりしていたので、はい、やっと部活が終わり、はい、もう勉強しなきゃいけないという時期なんですが、うん、
でも昨今の子供たちは羨ましいのは、はい、3年生までできるんだね、受験じゃないや部活が。でそっから受験みたいな、結構割とそこで、
うん、まあ、部活やってない子はね、もともと塾、進学塾行ってたりとかはしてますけど、
うん、でもなんか強制的にさ、はい、私たちの頃ってもう3年生になると
すぐに
もうすぐ辞めさせられたりとかしてたけど、なんかちょっと心置きなくそこまで最上級生として部活をやって受験っていうのは、はい、なかなか私はそこはいいなと思いますけどね。
そうですね、うん、あと学校によっては推薦校、はい、指定校とか。
なるほど。
あとなんか最近 AO 受験とかね、
いろんな受験がありますね、
う
ん、
選択が広がりましたからね、うん、それに甘んじて勉強しないっていうのはいけないなと。
かっこいいこと言った。そう、甘んじてっていうのもね、でもね、いろいろね、あの、うん、選択肢が広がってるっていうのは私は羨ましいなと思って見てますが、はい、まあ、頑張ってほしいものです、
ね、は
い、
夏はカレーばっかり食べさせるしかないかな。
そのカレーです。カレー屋がまたできた、はい、あの、ね、本当にこれは私の自宅のすぐ近くなんですけども、うん、はい、柏でずっと名店名店と言われてきたボンベイ、はい、カレー屋さんがですね、はい、松戸東口にオープンしたんです。
私すみません、よく知らないんです、
はい、私もこれ噂だけ聞いていて、はい、柏で本当にもう40年ぐらい前からあって、はい、で一回ちょっと休業されたんだけどまたオープンしてみたいな、はい、とにかく本当にカレー好きには伝説のカレー屋と言われていたカレー屋さんで、いつか行きたいなと思ってたんです。
誰が作ってるの？インド人が作ってる。
いや、あの、いやいや、あの、
日本人。
あの、なんて言うんだろう。私も食べて、はい、まあ、食べたんですけどね。まあ、あの、結果的に言うとね、はい、食べてるんですけども、はい、すごくね、懐かしいインドカレーなんです。
インドに行ったことないけど、懐かしいインド。そうそうそう。
あのね、日本人が昔よく作ってたインドカレーなんですよ。
はいはい、給食のカレーとは違いますね。
違います。あの、はい、それこそ30年ぐらい前に、はい、あのカレー屋さん、インドカレーのお店っていうのは、はい、あの大人が行くところだったんですけども、はい、ホットコーヒーが美味しくてカレーが美味しいみたいな喫茶店が結構あったんですね。でそれこそお茶の水とか、はい、秋葉原とか神田とか、はい、あの辺で私は行ったことがあったんですけど、はい、非常にその欧風カレーとは違うんだけど、はい、ちゃんとインドカレーの味があれだと私は信じてたんですけども、普通の白いご飯に、はい、あのカレーポットに入ったカレーが出てきて、はい、でそしてあのちょっとあのラッキョみたいな、もうラッキョじゃないんですけども、はい、玉ねぎの酢漬けみたいなのが出てくるっていう、もう本当にいわゆるあの定食屋さんのカレーとは全く違うもの で私もちょっとそれを食べたいとずっと思ったんですけど、はい、まあ、柏までなかなか行くチャンスがなくたと思ったら松戸にオープンしたので行ってきました。
じゃあ柏はもう閉めて。
いや、柏は柏であるんですね。だから支店になると思います。はい、で満を持して私行ってまいりましてですね、はいはい、いやもうね、まず、まあ、メニューを見て、はい、極辛辛口普通とあったんですけども、はい、ちょっと 辛いもの好きの血が騒いじゃいまして、極辛口のカシミールカレーを食べてみました、はい、そして、一緒に行った相方は、ちょっと辛い、普通のカレーですね、チキンカレーを頼みまして、はい、まあ、ちょっとずつシェアしながら食べたんですけども、まあ辛くて美味しい、辛うま、もう本当に火を吹くほど辛いですけど、でもその辛さの中に味があり、 でいわゆる今流行ってるというか、わりかし本当にインドの方がやってるような、はい、ああいうナンで食べるカレーともまた違うんですよ。
ナンがないって聞いたような気がした。
もう本当に白いライスにそのカレーポットに入ったカレーなので、はい、スタイルは欧風カレーチックなんですね。だけど味としてはそのインドカレーと言われていた、私が昔子供の頃憧れて食べた昔のインドカレ もう日本のインドカレーですねっていう感じの、本当にね、もう本当に真面目に美味しいという感じでした。で、まあ、今インドカレーっていうと割とインドの方が作ってて、はいはい、インド亭とかもそうですけれども、はい、あのサラサラしたカレーと、はい、あとナンで、あとターメリックライスとかサフランライスで食べ、はい、いただくっていう形の、そういうお店が今はいっぱいありますけども、当時は本当にあの日本のインドカレーってそういうのだったんですよね。でそれもだからもうなんか懐かしいやら新鮮やら、なんかそのなんで食べるカレーも美味しいけど、ああいったカレーも美味しいなと思って、
なんか本当カレーライスって感じですか。
そうですそうです、見た感じも
カレーの原点っていう感じですか。
もう本当にカレー、ただお家のカレーみたいな黄色いんじゃなくてっていう、昔ほら30年40年前ってさ、お家のカレーでバーモントカレーとかでちょっと甘みがあって あれはあれで美味しいですけど、お袋カレーがあるじゃないですか、はい、お袋カレーとは一線をこうね引いてあるんですよね。もう完全にその日本のインドカレーっていう感じで、まただから今本当にインドの方が作ってるインドカレー屋さんともまた違うので、カレー好きな方はぜひ一度行っていただくと。
それは東口といっても東口広いんですけど、は
い、探してくださいだって、はい、松戸の東口をですね、はい、市役所方面に歩きます、はい、伊東洋華堂の前の道を東、はい、市役所方面、はい、そうするとね右手にあのソイヤというラーメン屋さんがあるんですけど、はい、そちらの2階になります、
はい、上なんですね、
はい、上です、
1階ではないんですね、
はい、100ローソンの向かいです。
うーん、
はい、で皆さんぜひね、あの多分大人の人40代以上の方は私の今言った日本のインドカレーの意味が絶対分かっていただけるはずですぜひ行ってみていただきたいと。
まあね、夏、はい、暑くなるとね、そういう辛いものとか刺激のあるものを食べたくなりますよね。
食べたくなります、はい、ね、でやっぱりね、あのああいうのを食べると本当元気になりますね、はい、心からお腹から元気になる。
ウコンとかもね、
そうですね、いいですよね、ターメリックはね体にいいですし、はいね、でそんなカレーもね、欧風カレーもいいですよということでですね、うん、はい、あの昔からちょっと私どもよく行っておりますビストロコキャンさんはですね、はい、ちょっと前からですね欧風カレー専門店になっておりますので、はい、皆さんぜひそちらも食べ比べていただくと。
そうですね、西口東口と、
はい、ビストロコキャンは西口です、はいはい、伊勢丹通りをまっすぐ、はい、左にちょっと入って河合塾の前ですわかりやすい
ざっくり
ざっくりですけどわかりやすいですでもね、そコキャンさんのね、あの欧風カレー、はい、欧風カレーでまたステーキが乗ってたりとか、
いや私チキン、チキン、うん、
チキンソテーカレー、
はい、
ああいう欧風なそのだし、うん、コンソメなんていうの、ブイヨンだよね、ブイヨンでその仕込んだ、はい、ああいうちょっと煮込み料理のようなカレーもまたそれはそれで美味しいですよね。だから私はちょっとねボンベを食べて思い出したのは、そのスパイシーなインド、はい、もう本当にインドのカレーと欧風カレーの間にそうだこのカレーがあったっていうのをねすごい思い出したんですよ、うん、なんでねぜひぜひ皆さん行ってみてください、
はい、行ってみましょう、
はい、美味しいですよ、はい、そういうことでね、はい、もう世の中夏休みです、
夏休みです、はい、
唐突ですがかっちゃんもさっきね、そう夏休みですよって言いましたけれども、
夏はね大変ですよ、
はい、夏となれば、はい、やっぱりお子さんたちがお家にいると、はい、お母さんたち大変よということで、ちょっとイベントいろいろお子さんが楽しめるイベントが、ね、はいはい、あります、
はい、
どんちゃんぐりちゃんの自然展2014in 21世紀の森と広場、
うん、はい、どんちゃんぐりちゃんはキャラクターですよね
誰と思ったんですけどもここに書いてありました、はい、21世紀の森と広場シンボルキャラクターのどんちゃんとぐりちゃんが手をつないでピース、どんぐりですね、簡単に言うとね、
要はどんぐりちゃん、
要はどんぐりですね、はいはい、でどんぐりちゃんが、こちらご紹介しております。夏休み自然発見ということで、7月25日金曜日から8月24日日曜日まで、9時から夕方4時半までですね、月曜休館になってますけれども、会場はパークセンターにて行われております。で何があるのかなっていうのは、何かと言いますと、21世紀の森と広場には多くの生き物たちが生息しています、はい、昆虫や水生生物の生き物展示を中心に、子どもたちが身近な自然と触れ合える楽しい企画が盛りだくさん。夏休みは豊かな自然の中で遊んでみませんかということで、
はい、
あそこはね、あの池もありますし、
広いですからね、
はいはい、いろいろあるので、うん、で森のジオラマ、パークセンター内に森の様子を再現してます、
はい、
で飛ぶ種のいろいろ、 回転して飛ぶ種の模型を紹介するよ。種ってことはタンポポの種とか、そういうことですね。見て触って嗅いでみよう。いろいろな植物を触ったり匂いを嗅いだり、顕微鏡や虫眼鏡で昆虫を観察してみよう、うん、森を探検しよう。樹木探検ラリーや森のビンゴ遊びで森へ出かけようということで、いろいろと、まあ、普通に遊んでも楽しそうですけれども、あとザリガニ釣りとか。
出た、はい、うちの子が大好きなザリガニ釣り。
マッカチンです
よく釣れるんだよね。あそこのザリガニ何なんだろう。なんかこう取られてもまたリバースじゃないけど戻させてくれると
思って。リバースリリース
リリースリバース違うとか言っちゃう。
あゆみちゃんかと思ったよ。
ごめんなさい。キャッチアンド
戻してどうする。リバースリリース、まあ、戻すには違いないですけど、
ね、はいはい戻り戻り、はい、
でもねザリガニがねすごい釣れるそうですね、はい、あとセミの抜け殻
いっぱいそうじゃないですか。
子供好きですよね。
運が良ければこう孵化するの見れるかもしれないですね。
あれすごい時間かかるもんね、じっと見てるとね。でも私もね子供の頃抜け殻集めてた、梨園で。
あ抜け殻を集める、
うん、なんかキャラメルコーンみたいじゃないです、う
ん、
あれ
ちょっとなんかお腹のとこがね、
そうなんか
ほがほがしてるというか、
いっぱい集めて、うん、ビニールに入れて、うん、ぐしゃって潰す、だってカラカラじゃん。なんかねだかちょっとトッピングっぽくてなんかね集めてましたね。あと公園の生き物たち、生きたサワガニ、うんうん、サワガニ、サワガニもいるんだ。
サワガニ見たことあったかな。
カブトムシ、バッタ、カマキリ、
はい、
カメムシの標本
カメムシそうですね、
カメムシ標本にするんだ、うん、そっか。で擬態する虫たち、あこれは面白いですね、
はいはい、
七不思とかね、はい、いろんな木の枝になっちゃったりとかするやつですね。で森の遊びコーナーは虫の塗り絵やパズルで、森の工作コーナー、これ土日ですけれども森の恵みを使って工作をしようということで、ちょっと夏休みの宿題のね、うん、ことも考えるとなかなかいいんじゃないかなと思いますね。で催し物本当にたくさんありますので、土日ごとにいろんなものをやってます。でちょっとご紹介するとね、夏のトンボ観察会8月9日土曜日、
はい、
で市 の, 自然解説員の方が解説してくださいます。で10日昆虫ウォッチング、夏の野の虫を探してみよう、でこちらも解説員の方が説明しながら連れてってくれますということで、毎週土日土日あるような感じなので、よかったらこれいいんじゃないですか。
いい
ですね、皆さん、うん、で入場無料ですし、まあ暑いからね、うん、ちょっとお帽子などかぶり、うん、汚れてもいいような格好してですね、ぜひぜひこれ、ね、皆さんで出かけてみてください。
ちょっと休んだら中でレストランあるし。
そうです、
涼んで、
はい、はい、21世紀の森と広場は本当にね、いろいろな施設がちゃんとあるので、はい、すごく涼むこともできるし、はい、結構ね大人でも楽しいかもしれないですね。はい、刺す虫だけには注意をしていただいて、
そうです ね,
ね行っていただくといいかなと思いますけれども、はい、夏休みといえばですよ、
はい、
やっぱり、まあ、海行ったり川行ったり、
はい、
いろいろ山行ったりしますけれども、松戸少年少女歴史探偵団っていうのも行われますこれ私ね、そう名前がねもうなんか気に入っちゃってもいい、うん、もう私 BD7 が大好きだったのよ。
BD7
少年探偵団、
あ
明智小五郎、
はいはい、
明智小五郎、
はい、
小林少年、
はい、
うん、がいて、少年探偵団がいろいろな事件を解決するというね、はい、のがあってテレビでやってたんですけども、はい、私たちの時代ってやたらと探偵ものが多くなかったです、テレビとか。
なんかジャングルで何かを見たみたいなやつ
それ探偵かな探検じゃないかそれは探偵さ、ほらなんだっけ、傷だらけの天使とかさ、俺たちは天使だとか、
はいはい、尾行するやつ、
尾行だけじゃないけどねあゆみちゃんがいるよここに今日は
いやいやいや
俺たちは天使だとかもさ、
はいはい、
なんかそうそう警察じゃなくて、
はい、
そのなんか探偵さんが事件を解決するっていうなんかお話がすごく多かったと思うんですよ。憧れたんですね、めちゃくちゃ。で少年探偵団はその少年たちなのにいろんなグッズを使って悪いやつをこう捕まえるわけですよ。それをちょっとね、
はい、
それかなと思ったらちょっと違ったんです。歴史探偵団なので、
はい、
こちらはですね松戸の昔シリーズその1、途上邸にはお殿様が住んでいたをテーマに、途上邸の秘密を探る探検団の団員になろうっていうことなんですね。でそれぞれね1と2テーマがありまして、1途上邸を探検しよう、2 に途上艇の秘密を教えるよというねやつが2つで、1日ずつ参加してねっていうことで、こちらはですね松戸探検隊秘密堂さんです。
秘密堂さん、
はい、
いつも、
はい、大人の探検隊がいます、ちゃんと母体に、はい、でそこからそこに、探検隊秘密堂さんに応募するんですけれども、日時はですね1の途上艇を探検しようは7月23日水曜、24日木曜、ちょっと飛んで8月27日水曜、28日木曜です。そして2の途上艇の秘密を教えるよは7月30日水曜、31日木曜、そしてちょっと飛んで8月20日水曜、21日木曜ということで、各10時から12時午前中です。で会場は今も出てきました途上艇です。対象は小学4年生から6年生、定員は各20人で抽選です。費用は各200円になってます、はい、で申し込みは7月10日木曜日までにということで、ごめんなさい終わってますそうですね、はい、そういうのがあったそうですということで、
でもあれですねいいですね、はい、あの大人はとても歴史が
そうなんですよ、
なんか興味ありますけど、はい、子供のうちからそうやって、はい、ましてあの松戸のね歴史ある途上艇とか、ね、
はい
ね、
今行こうと思ったちびっこごめんなさいね、10日まででした。でも広報松戸を見ていただければ、はい、多分そのお知らせはあったと思いますんで、
はいはい、
私はちょっと探検というのにね、うん、惹かれてしまったんで、
キーワードは探検、
はい、キーワード歴史ですよ、
うん、
でもこれちょっとこれも一つ夏休みの宿題の題材にはなるんじゃないですかね、うんうん、自由研究、ね、松戸の歴史探検ということで ね、こちら行っていただくのもいいかなと思いながらも、ごめんなさいねもう少し早くおばちゃんね言っとけばよかったんだけどねっていうことで、まあこういうね、うん、あの催しをやっていますと、ね、いうことですね。やっぱり夏休みですね、うん、こういうことがあるということ、
いろいろ松戸市の施設を見学するのも、はい、この時期じゃないとできないし、
そうですね、さっきのあのどんちゃんぐりちゃんもそうですけども、はい、あれを機にいろいろあの見ていただくのも、21世紀の森全部くまなく見ていただくのもいいかなと思います、はいはい、でそんな夏休みが始まった7月22日なんですけれどもですね、はい、この日は何の日かと、別に松戸のねあのイベントはないんですけれども、はい、ここでこのラジオを聞いてる方にだけ耳寄り情報をお知らせいたしますこの日はですね実は柴又の花火です。
そうですね、はい、7月の第4火曜日は、はい、毎年柴又の花火、
はい、
まあ、普通花火だとね土曜日とか、まあ、日曜日とか週末が多いですけど、はい、
そうですね、
柴又はなんで第4火曜日と平日なんだろうかと思うぐらい、
あのたまにその柴又の花火って知らなくて、はい、なんか電車に乗ろうとするとやたらこう、はい、浴衣のそう、はい、方がいて、あ、なんだったの、はい、柴又の花火だったのねっていうのはよく見たんですけれども、はい、それが22日ですね今年は、
そうですね、今年は、
はい、なんでその柴又の花火を今私がわざわざ言うのかと言いますと、はい、なぜか、
なぜか
松戸から
よく見えるんですよね。
なんだそうですよ皆さん、
実は実は、
はい、私も知らなかったんですけれども、はい、実はまあ柴又は矢切の私つながっております、
う
ん、
そうですね、はい、観光地になってますけれども、
はいはい、その松戸側ですね、
はい、
矢切の私のところの矢切の蔵という、
はい、
こちらは松戸の観光協会さん
が、ね、野菊の蔵さんですね、
はい、野菊の蔵さんですね、はいはい、がやっているところなんですけれども、はい、こちらで実はよく見えると、
よく見える、
はいはい、ことなんですね。
去年はよく見えるというか、
はい、
ボンボンってなった後に雷雨になってしまって、大変な雨になったという。
あ、でも去年はなんか隅田川もすごかったですよね、
うん、今年はぜひ晴れていただいて、
そうですね、でこちらだから矢切の蔵じゃない、いや野菊の蔵から、
はいはい、
でここでビールでビールを販売されるということで、そうなんですよ。
そうです。この間ちょっとあの第4土曜日の日に、
はい、
野菊の蔵さんでいつも矢切山直祭りをやっているので、
あ、そうですね、
ちょっとあの見学、はい、でその日もちょっとまあ天気が良くなかったんですけど、でもまああのねそういうチラシというのがありましてやりますということになっていたので、
はいはい、
ちょっと顔出しながら、
いいですね、うん、でも、うん、ちょっと本当に穴場かもしれないですね、
はい、そしたら、実はね7月22日ね、はい、って
こっそり
こっそりと言って、
どうするたくさん来ちゃったらこっそりこそこそ、
あの生ビールを販売しますって言いながら、
はい、
花火がよく見える、
いいですね、はい、でもね、
うん、
で、平日なのでただ直通バスがないと、
ないんですよ土日、はい、まあ、休日しか、はい、あの矢切の私行きのバスがないので、はい、ちょっ とごめんなさいって感じで、
どうやって行ったらいいんでしょう。
松戸から旧、矢切高校行きのバスで終点で降りたら、はい、河川敷の方に歩いていただくしかないんですけど、はい、それかですね、ちょっとね、松戸から市川行きの、はい、まあ、矢切駅経由のバスに乗っていただいて、はい、まあ中矢切か下矢切、まあ、下矢切ですかね、はい、そこから降りて土手の方に歩いていただくと
川を目指そうみんな。
まあ、あの始まりがね7時20分からですので、はい、
7時20分から、
うん、まあ、大体7時ぐらいまだちょっと明るいので、
そうですね、はい、まだ今のところ大丈夫ですので、うん、はい、虫除けなどをしていただき、
そうですね、
はい、はい、可能
ね、ちょっと河川敷の方にとことこ歩いていただければ、
多分まあそこからでもボンボン上がってるのはちょっと見えたりするんだと思うんですけれども、うん、はい、これはでも本当にあのいいと思います。
実は穴場ですよ、
うん、実は穴場ということで、はい、ね、松戸の花火は8月2日ですけれども、はい、ちょっと一足早く、ね、うん、あの矢切からあの柴又の花火を見るっていうのもね、はい、いいかなと思いますので、あと5日です、皆さん行ってください、はいはい、そんなね、ちょっと花火やらいろいろ自然と親しむやら夏らしいイベントもありますが、うん、
はい、
音楽イベントも夏らしいイベントが続々です、
はい
はい、いつもお世話になっておりますあなたの街のピアニスト竹内恵里さんのライブのお知らせです。ですね、一番直近だとですね7月20日ですね、こちらあのサルーキ&竹内恵里さんのライブ、これは恵里さんのホームページに行っていただくと詳細がわかります、はい、そして7月24日はクラリネットトリオのジェットストリームということで、お昼ですね14時からですけれども、場所はコルコバードです。
あ、はい
はい、でコルコバードいつもねちょっと告知させていただいておりますけれども、はい、松戸のですねあそこは中通り、
そうですね、宝月さんの並びですね、
はいはい、駅の方から行くと、ロータリーをまっすぐ駅を背にまっすぐ来まして千葉銀の角を左に曲がると
伊勢丹の方に、
はい
はい、歩いていただいて
しばらく行くと2階です、はい、わかるはずです
駐輪場置き場があるのでね、
はい、
その
駐輪場置き場じゃないです駐輪場は置かないです。
あ、駐輪場があります、はい、置き場じゃなく駐輪場
駐輪場ですね、はいはい、の、はい、左側の2階ですね、
はい、
で25日も同じく、こちらもコルコバードがありますが、これはエリさんじゃないんですね。とにかくエリさんはですねこちらですね、あ、そうですね、あ、25日もエリさんですね。こちらバイオリンです。で情熱のバイオリンということで、こちらは夜8時ですね、ということでこちらにも出られるということで、その夏の夜、ね、エリさんを聞いて、ね、ちょっと元気になったりエリさんを聞いて
のピアノを聞きながら、
そう、結構ね、はい、エリさんはあのお洋服とかあのアクセサリーとかも非常に可愛く工夫されてるので、はいはい、毎日違う、ね、エリさんが見られると思いますんでね、はい、行ってみていただくといいかなと思います。
はい、
はい、で夏のステージですね、西口デッキ、松戸駅の西口デッキでもステージイベントいろいろやっております、はい、で夏ですね、やっぱりねベリーダンスがあります。
ベリーダンス、はい、ちょっと男性にはびっくりよ。
7月20日のベリーダンス、
はいはい、
私も去年はですねやたらとベリーダンスを見る機会に恵まれましてですね見るたんびにね習おうかって言ってるんですけどね、言って終わりますけどね、ベリーダンスもそうだけど、やっぱりああいうなんて言うんだろうね、体幹、お腹の中の筋肉を動かすというのは、
はい、
見てるだけでもやっぱりその動かしてるお腹ってこうなんだなっていう無駄なものがない、うん、で決してガリガリじゃないんですよベリーダンスの方って、うん、あのちゃんともうボンキュッポンでスタイルがもう女らしいスタイルなのに、はいはい、お腹の周りだけがもう本当にきちんとしてるんですよね。
きちんと
あれは羨ましいですよね、どんなに痩せてもお腹の周りだけはだらしない、私から言わせるとね本当にねあのピシッとした、ね、あのちゃんとこう柔らかい線なのにお腹がきちんとしてるっていうのはやっぱりいいですよ ね、夏の海辺でねああいうお腹だったら出せるかなとは思うんですけどねそうでもね若いお嬢さんでもやっぱりね細くてお腹のところ確か肉はないけれども、なんか体幹も骨も細いんじゃないかっていう方は見るんですよね。だからベリーダンスやってる方は本当にお腹も本当しっかりきちんとしてるので、浜辺でもいいですね、ああいう方々がね、あの、そう、あの海でも踊ってたりとかそういうのを見たこともあるんで、やっぱちょっとこの時期ベリーダンスいいんじゃないですかね。西口イベントです、はい、あの7月の20日にありますので、皆さん見に行ってくださいねというような、いや夏ですねやっぱり、ね、いろいろな、ね、まあ、受験生もいらっしゃるかっちゃんはいろいろ大変かもしれませんけれどもでもなんか、はい、あの夏は やっぱりちょっと海辺に行ったり川べりに行ったりして涼んだりも、ね、受験生の息抜きにもいいんじゃないかと思いますが、
は
い、
でもまあこの年になると、子供じゃなくて私たちですけど、はい、日焼けがね、
そうですねでも昔若い頃というか、はい、子供の頃は、はい、真っ黒けになってなかったっけ。
そうですね、焼けた方が冬風邪ひかないとか、そうそうそう、よくわからない情報が、
風邪をひかないし、あとなんだっけな、うん、あのアレルギーとかにもいいと か、
なんか、ね、
肌荒れしないとかね、よく言いますよ ね、 今思うとね、
間違った情報が。
そうだからちょっとあの頃の自分の子供の頃の写真見ると、うん、私もそんなに、ね、真っ黒になった記憶ないですけど、それでも黒いですから ね当時はね、今だってあれでしょ、母子手帳とかにも日光浴って書いてないっていう、
お、
うん、日に何時間浴びせましょうみたいな、私たちが子どもの頃なんていうのはなるべく日に当てましょうみたいなんだったけど、はいはい、今はなるべく日に当てないようにしましょうっていうね、うん、感じですので、うん、まあ、ただまあなんか私は夏の日差しを浴びるっていうのはきっと悪いことばっかりじゃないんじゃないかっていう気はしてるんですよ、うん、なんか、まあ、
でも洗濯物もね、夜干すより昼間干した方が消毒になると、
うん、紫外線がね、
はい、
うん、
はい、
そういうのも、
日光は悪いものではないんですけど、
悪かったらだってね、
肌にはあまり良くはないという、そうです
ね、まあでも、うん、いろいろ日焼け止めを塗るとか虫除けを塗るとかして、
だって今すっごいあの何、日傘がすごく売れてるじゃないですか。
売れてますね、はい、
女子だけじゃなく男子まで日傘が売れてるっていうぐらいですから、
はいはいはいはい、ね、
すごいですよね、なんかでも時代が。
男の人はね、みんな黒い方が、
うん、松崎しげるみたいな
あれはちょっとあの方は黒すぎるかなと思うけど、でも日焼けサロンとかっていうのは未だにあるわけですよ ね、だからやっぱりそっちが好きな方もいるかなと。でも夏の海辺に行くとやっぱコパトーンの匂いがしないと、なんか夏な感じがしない、
甘ったるい、
あのココナッツの香りが ね、でも今ほとんど本当にしないし、みんな外に出ていきませんけどね。でもまあ帽子かぶって日焼け止めを塗って、あの気持ちをね上げるためにもちょっと日の照ったところに行くのがいいかなと思いますけれどもね、はい、まあそういう夏がやってくる、
そうですよ、ね、
まあ、ちょっと暑いですけれども、熱中症には皆さんね気をつけていただいて、はい、
そうですね、はい、水分補給と、
はい、はい、であのもう7月7日にあの松戸げんこつの日があったんですけれども、はい、そこでもねちょっとあの皆さんにあの告知されていましたが、無理のない範囲で節電をご協力くださいということで、
うん、
無理してしまうと熱中症になりますし、あの逆に良くないですから、節電はやっぱりあの無理のない範囲で、で前にもちょっとご紹介しましたけれども、あのやっぱり高齢者の方の熱中症の第一は夜ね、
はい、
寝てる時だっていうことですので、うん、十分ねその辺気をつけて、うん、あの適正温度 で水分もきちんと取って、
うん、
であの休んでいただきたいなと思います。
ね、節電だって言ってクーラーを ね、
そうなんです、
つけないでそのまま暑くて寝ちゃったら、
うん、
ね、
いけませんからね、うん、なので皆さんほどほどに節電しながら、はい、ほどほどに夏を楽しんであんま日焼けしないように、はい、難しいな今の時代は、ね、だけどまあちょっと、ね、楽しいこともありますので夏の日差しは、はい、なんでね皆さん夏の日差しのもと楽しく夏を満喫してください、
はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください、はい、というわけで暑さに負けないように皆さん頑張りましょう、はい、次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。